皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。この番組は36歳2児の父、親バカゲーマーのコロが現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となっています。ちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いします。はい、親バカゲームミュージアム第8回の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近はですね、かなり気温も上がってきて、5月のもう後半に入ってるんですけれども、普段着てるのが長袖からもう半袖でも全然問題ないぐらいの気温になってきています。群馬はね、結構夏は最大気温が全国的に高いエリアだったりするので、子供も自分も含めて熱中症とかですね、気になってくる時期なのかなと思ってます。でですね、最近他のポッドキャストラジオ番組なんかをですね聞いてるんですけれども、その中で同じぐらいに番組始められたにじぱぱ生活さんのにじぱぱラジオで、こちらの方で絵本の話題が取り上げられてまして、でそれを聞いて、僕若い頃20代の頃ですね、ちょっとね絵本作家を目指していた時期がありまして、当時はね歌って踊れる絵本作家になりたいみたいなことを言って、アルバイトしながら場所を借りて展覧会をしたり、その中で自作の歌を歌ったり活動していた時期がありました。で、そんな関係もあって、絵本はすごくもともと好きで、そんなところに絵本の話が舞い込んできたもので、過去自分が読んで面白かった絵本とか思い出したりすることがありまして、今日は絵本の話を、オープニングで少しして、その後本編っていう流れにしたいなと思ってます。で、絵本にもいろいろあって、読み聞かせに適してる絵本だとか、大人が読んでも面白いような絵本とか、こう読んで感動してしまうような感動系の絵本とか、絵本っていう一つのジャンルの中でもいろんな方向性の作品がたくさんあるんですけれども、そうですね、僕は絵本に限ったことではないんですけれども、これを読んで感動しましたとか、涙が出て止まりませんでしたみたいな泣かせにかかってくる作品よりは、結構クスッと笑ったりとか、逆に爆笑できたりとか、そういう笑える作品っていうのが個人的に引っかかるものが多くて、そういう作品を好む傾向があるんですけれども、今日はどっちかっていうと、ちょっと笑って、元気が出るような、でなおかつこの番組が親バカっていうことなんで、どちらかっていうとね、お父さんお母さんの立場の方が読むと親しみを込めて読めるような絵本ありますので、それをちょっと2冊ほど今日は紹介したいなと思ってます。まず一つ目は、これは割と新しめの絵本だと思うんで、本屋さんなんかでも手にしやすい本だと思うんですけれども、タイトルがですね、ダメダメママダメっていう絵本で、文章が天野圭さんで、絵が浜野由香さんっていう方が作られてる絵本です。はい、こちらはね、題材としてはお母さんがメインになってきます。お父さんもねちょっと後半絡んできたりもするんですけれども、で絵本ってね、ちょっと内容を説明するのが難しいんですけれども、普段お父さんお母さんの立場の方は、いかに子供が大人の言うことを聞かないで好きなように遊んだり、自分のやりたいことに集中して言うこと聞かなかったりっていうことが多いかっていうのは身をもって 感じていらっしゃる方多いと思うんですけれども、まあその子供が言うこと聞かなくてお父さんお母さんがガミガミ注意をする、それがまあいつの間にかお父さんお母さんが子供側の立場になってしまって、子供がやるようなことをお母さんがやってしまう、要は子供とお父さんお母さんが入れ替わる感じですね。急にお母さんが片付けをしなくなったり、お着替えもちゃんとしなくなったり、変な格好で外に出て遊びに行って好きなところにどんどんどんどん行ってしまったりっていうのを急に子供が見て、普段はお父さんお母さんに言われていることをダメダメママダメそんなことしちゃダメだよっていうことをひたすら追いかけながら言っていく、で普段子供がやってることをただ立場を変えただけでこんなに面白くなるものなのかっていうのが発想の転換の妙だなと思ったんですけれども、大の大人のお母さんがあの靴下違うのを履いたまんまそのまま外に出て行ってしまったりとか、全然お片付けもしないし家も散らかし放題で好きなように遊んでて、で子供は普段それは自分がしていることなんだけど、いざそのお母さんがそんなことを急に始めたもんだからもう慌てて止めに入るわけなんですよね。でもそれは普段は子供がやっていることで、それをお父さんお母さんがやり始めると途端に立場が逆転して必死で止める、ガサそんなことしちゃダメっていうので追いかけて止め続ける感じがすごくおかしいですね。で、子育てなんかしてる人に見ていえばなんかそこがね、あ、こんなことちょっとは考えたことがあるかも、自分が親であることを放棄できたら楽なのになと思っちゃうんですけれども、たまに何かイライラするようなことがたくさんあれば、でもいざ自分が子供の立場になってそんな勝手なことをやってみるとこんなに変に見えるのかっていうのも改めて気づく、まあ極端な話ではあるんですけれども、子供に読み聞かせるっていうよりはお父さんお母さんがちょっと育児の合間に読んでくすってできる絵本なので、あんまりね読み聞かせには向いてない作品だと思います。でもお父さんお母さんが読んでちょっと和める、笑いながら育児をするってこと、子供を育てていくってことを息抜きできるような絵本になってますので、まあ、これを機会にちょっと紹介させていただきます。これが1冊目、はい、でもう1冊目、こっちは僕もう自分でいいなと思っててだいぶ前に買って、でずっとそれを持ってて子供に読み聞かせしていたりするんですけれども、こちらが宮西達也さんが書いてます帰ってきたお父さんはウルトラマンという絵本になります。宮西達也さんっていうとアニメの劇場版なんかでも公開されてたことがあるお前うまそうだなっていう恐竜の世界を描いた絵本っていうのが結構多分有名なんですけれども、絵を見てもらえればあこの人かっていうのがわかる、割とキャリアの長い有名な作家さんですね、ちなみにこのお前うまそうだなっていう劇場版のアニメ、子供向けのアニメだと思って僕舐めてかかって借りてみたら相当面白かったんですよね。これね、肉食恐竜なんだけど草食恐竜に拾われて、自分は草食恐竜だと思って育てられた肉食恐竜が徐々にこの肉を食べたいっていう本能ですよねに気づき始めて苦悩するっていうようなストーリーなんですけれども、結構ね恐竜同士のバトルとかのアクションとか迫力あってですね、まあ、そういうアクション要素もありのストーリーも子供と一緒に見ると考えさせられるようなもので、この作品は全然期待はしてなかったんですけれども、妙な話の中でちょっと急にちょっと今思い出したんであれなんですけれども、思ってたより良かった作品の一つですね。ちょっとね話ずれちゃいましたけれども、で帰ってきたお父さんはウルトラマンっていう作品なんですけれども、お父さんはウルトラマンシリーズっていうものをこの宮西達也さんは何冊か出されてて、この前にお父さんはウルトラマンっていうシリーズのひな形になるような 作品が出ていて、で2作目が帰ってきたお父さんはウルトラマンっていうタイトルなんですけれども、第1作目のそのお父さんはウルトラマンっていう絵本もすごくいい絵本だなと思ってます。この絵本はぜひお父さんに見てほしい絵本なんですけれども、子供から見てお父さんがこういう存在ですごいなっていうようなのを、まあ、ウルトラマンっていうものを使ってうまく表現している絵本ですね。ウルトラマンなんで怪獣を戦ってやっつける仕事をしているお父さんっていう話になってくるんですけれども、ただ僕は個人的にこの2作目帰ってきたお父さんはウルトラマンっていう方がいいなと思って、両方読んでもらうのが一番よくて、でこの後にお母さんだってウルトラマンセブンだったかなっていうようなお母さん側の目線の絵本もシリーズとして出てるんですけれども、シリーズの中では僕この2作目が一番好きです。っていうのも話の構成としては、お父さんはウルトラマンなんですけれども、ウルトラマンだけじゃないお父さんが出てきまして、でもう一人バルタン星人、ウルトラマンで有名な星人ですか、うん、なんですけれども、がお父さん役として出てきます。でウルトラマンのお父さんのパートとバルタン星人のお父さんのパートが交代交代に同じテーマで話をしていくっていう体なんですけれども、このバルタン星人がいてくれることでよりこの絵本の深みが増してると思うんですよね。これはまあ読んでいただいてっていうのが一番いいんですけれども、でどういうことかっていうと、ウルトラマンはまあヒーローなので、わかりやすく言えばできるお父さん、かっこいいお父さんのシンボルみたいな形になってて、で対するバルタン星人はちょっと仕事はウルトラマンに倒されたりばっかしてて頼りないかもしれないけど、でも子供のことはすごく大切にしてるお父さんっていうキャラクターになってるんですけれども、このなんかまあ仕事ができるお父さん、かっこいいお父さんっていう面と、ちょっとかっこよくないけど頑張ってるお父さんっていう方の2つの立場から見て、お父さんってかっこいいよね、素敵だよねっていうのを両側からフォローしてるお話なんで、これはねちょっとどんな立場のお父さんが見たとしても、お父さんってやってる方はわかると思うんですけれども、子供に対してはやっぱりちょっとかっこよく見られたいっていうところもあるけど、実際の生活としては仕事で、まあ、失敗することもあるだろうし、子育てしながらお父さんだってお母さんだって成長していくわけなんで、最初から完璧な親になれる人なんていなくて、でそんな中ででもせめて子供にはかっこいいお父さんの姿を見てもらいたいっていう気持ちはどこかにあると思うんですよね。でそういうところをうまくかっこいい部分とそうじゃない部分両方あるんだよっていうことを肯定してくれるような内容になってるんで、これはぜひ父の日が6月にあるんで、まあ、それに絡んでっていうのも変な話なんですけれども、ぜひこれお父さんに見てもらいたい、ね、で僕なんかもう大学の時からこの本すごいいいと思ってたんで、お父さんにこれからなるであろう人にも手に取ってもらいたいなと思う絵本ですね。多分これを子供に例えば父の日にプレゼントされるようなことがあったらお父さん泣いちゃうんじゃないかなと思うぐらい、うん、ぜひぜひ世のお父さんには読んでもらいたい絵本になってます。で今日はこの絵本僕もうずっと持ってるんで、一部分だけ読み聞かせを皆さんに、僕が普段子供に寝る前にしてるような形で読み聞かせをほんの一部分なんですけれども実際にしてみたいと思います。はい、でちょっと待ってください。はい、では、ね、中身のところで、まあ、いくつか話があるんですけれども、そうですね、その中でも僕が割と好きな、お父さんは休まないっていうところのお話をちょっとだけ読みますね。はい。お父さんは休まない。1 お父さんはウルトラマン。お父さんは仕事を休まない。少しくらい熱があっても仕事を休まない。ウルトラマンが怪獣と戦ってフラフラとなってます。少しくらい怪我をしていても絶対仕事を休まない。ね、肘のあたりがズキズキ戦ってるところになってます。でも、こんな日は何が何でも休む。で、子供が、ウルトラマンの子供が、学校の運動会に参加している絵が描いてて、で、お父さんが仕事を休んで、頑張れー負けるなーっていう風に掛け声をかけてるですね。こういう日は何が何でも休むっていうウルトラマンのお父さん。で、それに対して、お父さんは休まない2。お父さんはバルタン星人。お父さんはよく仕事を休む。少し熱があるときは仕事を休む。お布団に入って健康が一番ってバルタン星人が言ってます。で、少し怪我をしているときも仕事を休む。バルタン星人がちょっと怪我してて、無理は良くない。怪我を甘く見たら大変だっていう風に言ってます。でも、同じく運動会のシーンですね。こんな日は何が何でも休まない。バルタン星人が大怪我して、松葉杖つきながらも、子供のパン食い競争をやってるところを見て、いててて頑張れーで、隣のおじさん、怪獣が、大丈夫ですかっていう風にバルタン星人を見て、心配してる顔をしてます。はい。ですね。これが、お父さんは休まない。っていうところのお話ですね。はい、ちょっとほんの一部分なんですけれども、同じお父さんで同じ運動会、子供の運動会の前の日にっていう話なんですけれどもね、文章としてはシンプルに真逆のことを言ってるんだけれども、どっちのお父さんも運動会にこう子供の応援をしに行くよっていうこと、仕事を普段休んでる人もこんな時はどんな怪我がしてても休まないし、いつもは仕事をいっぱいしててるんだけど、そんな時は仕事を休んで駆けつけるね。どっち側のお父さんも子供のことを大切に思ってますよっていうことを書いてくれてるのが、このアプローチがすごく僕好きで、この絵本大事にずっと持ってるんですけれどもね、他にもちょっと短いエピソードがいくつか入ってるので、全部読んでしまうとちょっと初めて読んで楽しみたいって方がいるかもしれないので、残りもし気になる方は図書館で借りてもいいですし、本屋さんに回ってもらって手に取っていただければと思います。はい、ね、今日のオープニングトークはニジパパラジオさんの絵本の話題からちょっと触発されまして、お父さんお母さんにおすすめしたい絵本2冊紹介させていただきました。はい、それではメインのコーナーに行きたいと思います。親バカゲームミュージアム。はい、それでは今回の本編は思い出ゲーム殿堂入りのコーナーになります。今回は、展示第4号ということで、1993年12月17日発売のスーパーファミコン用ソフト、メーカーさんがイマジニアズームから発売しましたドラッキーの草野球、こちらを今回は取り上げていきたいなと思ってます。個人的にすごい野球ゲーム、あんまり僕そんなにスポーツゲームがやらなくて、で野球ってちょっと個人的にあんまり馴染みの薄いスポーツではあったんで、いろんなまあ野球ゲーム出てるんですけれども、ほとんどまあプレイはしたことがない方なんですね。ただそんな中でも僕が過去振り返って やってハマったスポーツゲームも確かにあって、で僕の中で野球ゲームといえばこのゲームが一番やった印象があります。はい、なんでちょっと今回僕のやった野球ゲーム代表じゃないですけれども、ちょっと遡ってお話ししたいなと思ったんで取り上げさせていただいてます。でドラッキーの草野球を話しするにあたって、そのまあキャラクターであるドラッキーをちょっと簡単に説明しないといけないなと思ってるんですけれども、ドラッキーと聞いて分かる方、パッと頭に浮かぶ方そんなに多くはないかもしれないので、ちょっとまあラジオで分かるかどうか伝わるかどうか分かんないんですけども、ちょっと簡単に説明しますね。ですね、こちらはゲームを発売していますイマジニアズーム、そのまあズームっていうところの、マスコットキャラクター、会社のまあキャラクターなんで、もともとはそのゲームのように作られたキャラクターではないんですけれども、まあ、会社の広報用のチラシとか他のタイトルの説明書なんかにも出てるような立場のキャラクターですね。で猫なんですけれども、ほぼ球体のところに首なんかはなくて胴体と頭がついてるような、本当になんか丸型のに足と手がついて耳がついて猫って言い張ってるような、割とこうゆるキャラじゃないですけれども、まあそんなにかっこいいとかかわいいっていう路線には属さない、どっちかっていうとこうあの面白いデザインしてる、猫ですね。本名が猫ドラッキーっていう名前になってるみたいです。はい、適当なことばっかり言ってるようなキャラクターなんですけれども、紹介するゲームに関して言うとドラッキーが主人公ですね。でその世界に登場してくる他の動物たちと一緒に野球をやる、やったことない野球をやる、そういう設定になってるゲームなみたいなんですね。うん、で草野球ってなんで野球っていう風にひらがなでタイトル表記になってるかというと、その理由はドラッキーが単に野球って発音ができないからっていう風に説明書にもこれちゃんと書いてあるんですけれども、なんでまあ野球っていう表記になってるっていうことですね。この辺の説明書にその設定が書いてるあたりで、このゲームが結構適当なことを平気で言う世界観のもとに成り立ってるゲームなのかなっていうのがちょっとわかると思うんですけれども、うん、でこのゲームのまあもう一つのポイントが、日本コカ・コーラがスポンサーになってて協賛っていう形でゲームの中でも出てくるんですね。で、各チーム、こちらが動物のチームが8チーム、隠しボスチームを含めると9チーム、そんなに多くないんですけれども、それぞれにそのコカ・コーラの当時1993年に人気があったであろうドリンクの名前がチーム名に入ってるんですね。でこの辺がね、今見ると結構このもうない商品、懐かしさ込み上げてくるような商品の名前とかがあって、今この2016年の時にやってみると違う意味でちょっとこう楽しめる、懐かしさを味わえる部分だったりもするんですけども、まあそんな当時からそんなまあ言ったらコラボレーション、今ではそんなに珍しくないんですけど、企業とのタイアップしてのゲームだったみたいです。はい。でですね、このゲームのパッと見ね、ドラッキーなんてゆるそうなキャラクターが野球をやってるゲームなんで、多分知らない人がパッケージ見て、まずまあこれゲームが面白いっていう感想は抱かないようなタイトルだと思うんですよね。なんでこれを僕はなんで買ったかっていう話なんですけれども、ですね、まあ当時そのドラッキーシリーズっていうのがいくつかあって、これがまあ多分ドラッキーシリーズの第1弾なのかな。で第2弾で今度はサッカー、ドラッキーの A リーグサッカーっていうスーパーファミコン用のソフトが多分1年ちょっと後ぐらいに出てて、で僕当時その割と野球よりはサッカーは実際に自分も下手くそだったんですけどもやってたりとか、あと好きなサッカー漫画がいくつもあったんで、 サッカーはスポーツゲームの中では割とやったりした印象があるんですけれども、まあ、その中で、まあ、クニオくんのサッカーのやつがあったりとか、で、その他のサッカーゲームをやる中で、多分買ったんだと思うんですね、その A リーグサッカーを。そしたらその A リーグサッカーが結構これ面白くて、で、あ、ドラッキーは面白いぞということに気がついて、多分これ中学校ぐらいだったかな、小学校の6年生か中学生の頃ですよね、多分に、まずは A リーグサッカーを買って、でそのそれを遡る形でドラッキーの草野球を中古で多分手に入れたと思うんですよ。はい。でそっから僕そのドラッキーの草野球のロムカセットはずっとこう持ってて、 A リーグサッカーは手放しちゃったんですけど、実家から大学生の時も持ってって、で今群馬にいる時もそのまま持ってって、で結婚した後もずっと持ってて、今も残してあるスーパーファミコンの中の一つに入ってるっていうことなんで、相当僕これ楽しんだから記憶の中で捨てられなかったというか、まあ売ったりできなかった、これは大事にしとくべきものなんだっていうことで思って、多分ずっと持ってきてて、うん、でそのことすらちょっと忘れかけた中で、ちょっと最終的に結婚して自分の荷物を整理した時に、このソフトが何本か何十本か持ってきてる中のスーパーファミコン用ソフトの中に入ってたっていうエピソードがあって、当時のその自分の記憶と、このゲームが面白かったっていう記憶ですよね。それがすごく当時からずっとあったんだなっていうのがあるゲームです、僕にとっては。それぐらいちょっと存在感があるゲームなんですね、うん、で、その当時普段他の人はこのゲーム持ってたのは全然僕は記憶としてはなくて、自分だけが持ってて、で面白くて、どこが来た時はこのゲームを一緒にプレイして、爆笑してた腹抱えて笑ってたような記憶があります。とにかくなんか笑ってた記憶ですね、うん、後でまあ何が面白かったかっていうのをこの後でちょっと細かくお話ししていきますけど、うん、僕のその思い出としてはすごく面白かったっていう印象で、いとことやって笑ってた、ひたすら笑ってたゲーム、野球ゲームなのに笑ってたっていう、そういう記憶ですね。遊びまくった思い出があるゲームですね、うん、はい。じゃあちょっとその辺のこのゲームの、まあ笑える要素っていうか楽しめる要素ですよね、のところを思い出しながら話をしたいと思うんですけれども、当時の野球ゲームは今でこそパワープロとかシリーズとして出てて、この野球の駆け引きをこう楽しむ、あと育成とかを楽しむゲームっていうのが今は割と主流なんですけれども、当時はこうファミスタとかの割とシンプルな、どっちかっていうと投手よりも打者が有利になるようなゲームが多くてですね、まあこのグダラッキーの草野球も操作体系としては本当にファミスタと一緒で、まあ、十字キー動かすと守備のメンバーが全員十字キーの方向に動いて守備をする、で投手もこう十字キーでフォーク投げるとか速球投げるとかカーブかけたりとかっていうのを、パワープロ方式ではなくて割と簡易でシンプルな操作体系でやってるタイプの野球ゲームですね。なんで操作でそんなに悩んだりすることはないんですけれども、割とシンプルな野球ゲームだと思います。言い方ちょっと変ですけど、普通にストレス溜めることなく遊べる野球ゲームっていうことで、手堅くまとまってるっていうのも変ですけども、まあ収録前にちょっと実機のやつを引っ張り出して遊んだりもしたんですけれども、うん、今やってもその野球のゲーム部分に関してそんなに文句はなかったですよ、実感としては、うん、なので野球ゲームとしては本当に基本しっかり作ってあるんですけども、世界観の方ですよね。主人公のドラッキー自体がもういい加減なんですけども、 まあ、そのいい加減な世界観が丸ごとこのゲームの野球ゲームとしての高い完成度の上に圧倒的な緩さというか適当さというかくだらない感じが覆いかぶさってるっていうような、ある意味バランスが取れてるんだか取れてないんだか分かんないんですけども、うん、二面性がいい方向に働いてるゲームだなと思いまして、僕多分野球ゲームの中で一番笑いに特化した、このくだらなさに特化したゲームっていう意味では、もっとゲーム市場の中で評価されてもいいんじゃないかなと思うようなゲームなんですけれども、うん、で、あとはこのゲームのその凄さとして、ゆるいくだらない世界に基づいて入ってる要素を結構オンオフできるんですよね。そこが売りだというぐらいの要素なのに、それをプレイする人の環境でこれはちょっと嫌だなっていうのは外せるような感じになってて、その辺は作られたスタッフの人は分かってやってるっていうのが、そのちょっとクレバーな部分、冷静な部分っていうのもちゃんと感じれるようになってて、うん、大体ね、こういう笑いに走ったりするような作品って、あえてそこをオフにできる機能を持たせたりとはしないと思うんですよね。クリエイター側からすると、そこを一番楽しんでほしいっていう思ってるところなんでね、本当だったらその部分をオフなんてする機能なんかつける必要ないんですけども、ただこのゲームに関してはその機能をオンオフできて、でなおかつオンにしててもスキップできるようなところがちゃんと残ってるんで、この辺は後に出たいろんなゲームも見習うべきところですよね。よくね、そのプレステとかプレステ2の中でムービー飛ばせないとかあって、その辺批判ポイントになったりするゲームいっぱいありましたけど、ね、このゲームはそこがちょっと僕一目置いてる要因ではありますね。はい。で、まあチームは、うん、全部で隠しも含めて9チームなんで決して多くはないんですけれども、それぞれにやっぱりちゃんとキャラ分けしてあって、バランスは取れてる、でキャラクターもちゃんとうまく住み分けできていると思います。まあ、さっきもチーム名にコカ・コーラの商品がついてるっていうことを言ったんですけれども、ちょっとまあ懐かしさ要素もあるんで一個一個ちょっとチーム名読み上げていきます。で、まず主人公チームのコカ・コーラ・ドラッキーズ、これは猫のチームです。で、犬のファンタ・ファイヤー・ポチーズで、パワー型が、ジョージア・ゴロー野球会、はい、これは熊のチームです。ハイシー・ガンボス、ゴリラのチーム。ハイシーって今出てる、販売されてるんですけども、ハイシーちょっと懐かしい感じがするんですけど、ハイシーって今出てるのかな。で、この辺のパワーチームはですね、平気で投手が球速200キロ近くの速球投げてきたりとかするんで、結構常人離れしたパワープレイをしてくれるチームですね。で、あとスピード重視のチームがウサギで、ベジータベータ、デビットローラーズ。ベジータベータ懐かしいなぁ、ありましたね。うん。で、ニワトリのコークライト、忍者若元一家っていうチームがあります。はい。だと、守備重視でゾウのチームがスプライト、パオゾウとロングノーズ。はい、スプライト復刻されたりしてる炭酸ですね。僕スプライト好きでした。はい。で、オットセイのチームアクエリアス、オトキチくんたちっていう、やたらエラーをするっていう設定の、はい、説明書のチーム紹介にも、大ボケ守備が魅力ですって書いてあるような。そういった八つのチームプラス一つ、この草野球チームに挑戦状を叩きつけてくる、隠しボスのチームがあるんですけれども、謎のボスチーム、これがですね、タブクリア・エンパイア・ヘルサンダー・デストロイヤーズというたら長くて大行なチーム名なんですけれども、タブクリアって皆さん覚えてますか？僕もね、どんな味だったかは覚えてないんですけれども、なんかそんな飲み物あったなーっていう記憶が、これがもう炭酸だったのか清涼飲料水系だったのか、 栄養ドリンク系だったのかもちょっとわかんないんですけれども、ただただなんかタブクリアっていう商品あったなと思いますね。まあ、当時これが母数で出てきてるんだから、結構コカ・コーラ的には推しのドリンクだったんですかね。もし皆さんタブクリア情報お持ちの方いれば、ちょっと教えてください。どんなドリンクだった、どんな味だったよっていうのを知ってる方がいたら教えてください。はい。で、このチーム、これ言っちゃっていいんですかね、謎のチームっていうことで、いいかな、ネタバレしちゃっていいかな。ちょっとこれ僕話したいので、1993年の発売のゲームなんでいいかな。もしここをボスのチームのことを聞きたくないっていう方は、ちょっとさらっと1分ぐらい早くしてもらったらいいと思うんですけども、はい。このチーム、アリです。なんで、実際ゲーム画面でも、ポツンとドットが1ドットか2ドットか分かんないんですけども、あって、バットを持ってるような。ですけど、このチーム圧倒的なステータス、誇ってます。すべてが最強。というわけにはいかないんですけれども、ただ一つの弱点は圧倒的にスタミナがない。けども、その他のステータスは最高っていう尖ったチームになってます。でね、体力があまりにもないんで、まあ、1イニング、2イニングぐらいするともうみんな体力が減っていくみたいなチームなんで、序盤をこうしのげれば、後半はかなり有利に戦えるんじゃないかなっていうようなボスチームになってます。ね、この辺が、かなりこのゲームを象徴するところではあるんじゃないかなと思うんですけれども、まず僕ボスチームがこれっていうのにかなり笑った印象がありますね当時。はい。で、あとこのゲームの笑える部分というか他にはない部分っていうので、今でこそこのスポーツゲームって実況と解説がつくのが当たり前みたいなところがあると思うんですけど、当時はもちろんスーパーファミコンなんで、そんな音声データを実況に割くっていうことはできなかったんですけれども、ただこのゲーム、イニングごとに実況解説パートが挿入されてまして、もちろんテキストで表示、文章で表示されるんですけれども、このキャラクターが大好きで、MC 桜井っていう猿のアナウンサーですよね、と、スティーブ・マーチっていうコアラの、これも解説になりますね。実況がサル、MC 桜井と、解説がスティーブ・マーチ・コアラなんですけれども、この二人がイニングごとに、その各回をこう、振り返って話をしていくわけなんですけれども、この会話がですね、もう、すごい緩くて適当で、漫才みたいな感じで、かなりこれ、バリエーション豊富だった印象なんですけれども、まあ、肝心の試合に関しては、パンチがあるないとかっていう、すごいふわっとした表現をして解説し、勝利の決め手はちゃんとご飯食べてるかどうかですね、みたいな、参考にもならないようなことを言ったりする割に、急になんか、関係ない話を始めて、桜井さん、納豆にはマヨネーズですよね、みたいな話を振ってきたり、特にこの、スティーブですよね、コアラのスティーブ。こいつがどっちかというとボケ担当なんで、無茶ぶりしてきたりとかするんですけど、急にこう、会話止まって MC 桜井を見て、誰かに似てると思ったら、みたいな話をしだしたり、うちのお母さんに似てますとかっていうことを急に言い出して、それに対して桜井が突っ込むとか。で、この二人のすごいとこは、点差がすごく開いてくると、途端にもうなんかだれて、やる気のない、まあいいんじゃないですか、みたいなことになっていくのがすごくて、僕この実況解説のところは、当時、いとこ、親戚の子供たちと一緒にやるたびに、突っ込み入れながら、ボタンで飛ばせるんですけど、毎回こう楽しみにしてて、次はどんなことを言い出すんだろうか、とかっていう。ね、ちょっとね、でも今、当時この子供だったから爆笑できたかなっていうのもあって、収録前に実機でやってみたんですけども、さすがにまあ、あの頃の純粋な少年心を失った36歳の 私としてはそこまでさすがにやっぱり爆笑ってまではいかなかったんですけれども、にしても何言ってんだよみたいなことは、あーゆるいなこのゲームっていう感じでニヤニヤしながらはできたので、うん、爆笑してた頃の記憶とすればちょっとズレは出てくるんですけれども、うん、でもまあニヤニヤしながらまた出来たこと言ってんなこいつらみたいな感じで楽しめる、うん、ここはならではの要素ですね。これはぜひやたらバリエーションが豊富な解説パートを見てほしいなと思います。この特にスティーブのこのゆるい感じが僕大好きですね。であとはこのゲーム一応まあ育成するモードみたいなのもあって、あの試合に勝てなければそうやってパラメーターを上げていってやるっていう要素もあって、結構ねこのゲームね久しぶりにやったんですけどちょっと難しいですね。あの操作自体は簡単なんで、あの慣れちゃえば大丈夫なんですけども、僕久しぶりに20年前ぐらい、今が2016だから、まあ、20年以上経ってやってみて、まあブランクもありますけど2回ぐらいやって2回とも負けましたから、第一戦が勝てなくて結構難易度としてはちょっと難しいかもしれないんですけども、あって、でまあそのパラメーターを伸ばすのに、あのバッティングセンターとノックを受ける守備練習センターみたいなのがあって、でそこのまあ確か夕日が丘ノック特訓センターっていうのがいて、そこにライオネル山田っていうライオンのベテラン、コーチ歴20年のベテランの人が、まあ、ライオンがいて、やたらこの人が熱いあの人なんですけども、でサングラスかけてる、ちょっとあの昔のスポコンに出てくるようなコーチのパロディでいるんですけども、やたらこう熱くなって泣いたりとかするんですけど、こいつがね、あの僕好きなところが時々ノックを失敗するんですね。あのゲッとかって言って変なところに飛んでって、でその後ちょっと間が空いて失敗したことを謝るのかと思えば、俺を信じろっていうテキストが出て、何もなかったかのようにノックを再開するっていうのがあって、このね細かい変なこのそんなことやらなくてもいいんだけど、そういうところを入れてくるあたりがこのゲームのドラッキーシリーズの一つの魅力ですね。ライオネル山田好きですね。夕日を背にしてこうよくやったっていうようなこのコーチ感が好きです。ちなみにこの後の A リーグサッカーでもこのお兄さんかな、ライオネル山田のお兄さんがなんか出てきたりするんですけど、まあ、そのあたりもシリーズ微妙につながってたりとかしますね。であとはですね、いっぱいくだらない要素はあるんですけども、一応もこのゲームにも必殺技みたいなのがあって、バッター側がまあ必殺打法みたいなのがあって、あとはピッチャー側は魔球みたいなのが投げれたんですね。必殺打法はなんか怒りゲージみたいなのがあって、そのゲージを貯めてってマックスになるとその必殺打法が打てる。で、魔球は確か使える回数が決まってたのかな。で、この必殺打法が、バットに当たると絶対ホームランになるっていう打法なんですね。で、これを使って当てると、あの演出として、大気圏を越えて月まで飛んでて月に当たるっていうあの演出があります。で、あの、その月がなんか泣いたり怒ったりするという、あのくだらない演出があって、と魔球はバットに当たらなければ必ずストライクで、当ててもジャストミートですね、芯を捉えてあのベストタイミングのインパクトで打てれば打てるんですけども、そうじゃないと爆発して絶対ストライクになるっていう。でこのバッターが打法を使って、ピッチャーが魔球を使って同時に使おうとすると背景が炎に包まれて、熱血のこの演出、巨人の星じゃないですけども、ピッチャーバッターの直接対決みたいなんで背景が炎に包まれて専用の BGM が流れるという演出が入ります。この辺も結構くだらなくて好きなんですけど、でこのゲームの面白いところは 打球を使おうとしても薪を投げようとしても直前でこれキャンセルできるんですね。なんでこれ説明書にも書いてるんですけども、ピッチャーが投げてからあの打法ボタンを押して直前で打つっていうこともできたり、魔球投げるぞって見せかけといて普通のボールしか投げないとかっていうので、あの説明書にもやりすぎると喧嘩になりますよ、ね、あの自己責任でやってねみたいなことを書いてあって、その辺の緩さ、いい意味でのシステムの中にも緩さを持ってるあたりが、あの僕としては好感を持てるところですね。あの僕も当時いとこと喧嘩寸前になった記憶があります。でね、あともう一つすごいのが、その微妙な判定の時、ピッチャーが投げてバッターが微妙な顔をする時があるんですけれども、その顔をした時にセレクトボタンを押すと審判に抗議することができて、で多分これランダムだと思うんですけど、その抗議が通っちゃうことがあるんですよね。いつもできるわけじゃないんですけども、その自分のチームのバッターが明らかになんか不服そうな顔をした時はそういう抗議コマンドも使います。で抗議が判定が覆ったりすると相手のその怒りゲージが上がっちゃうんで、まあいいことばかりではないんですけれども、はい。その辺も他の野球ゲームでは見ないとこかな。であとは一応野球ゲームだけど、動物たちもあんまりルールを理解してないのか、選手交代の回数制限が全くないんですね。例えばスタミナが減ってきたんでピッチャーを一体下げて何イニングか経ってちょっと回復したところで戻したりとか、一度控えに戻っても何回でもあのまたスタミナに戻ってきたりとか、ポジション自由にできたりとかするっていうのが、他のまあこれも他のゲームでは普通の野球ゲームだとできないルールがあるんでできないんですけれども、その辺を緩くしてあるあたりがドラッキーの草野球たるところかなと思いますね。そうですね、思い出せる限りではドラッキーの草野球のならではの要素っていうのはそんな感じですかね。緩い部分がいっぱいあって、でその度に笑って、でもゲーム自体はしっかり作ってあるっていう、このギャップですよね。ギャップ萌えじゃないですけれども、がこのゲームの本当に魅力の全てだと思います、でなおかつそれをオフできる、オプションでオンオフできるっていうのがこのゲームのすごいところ、このゲームを作ったスタッフさんのすごいところだと思いますね。そうですね。で、まあこのゲームを取り上げる前にちょっとこのゲームの話をツイッター上で話題にしたら、何人かフォロワーさんの人やったことあるとか持ってましたっていう方がいて、まあ、それがきっかけで、じゃあこれちょっと取り上げてみようっていうことになったんですけれども。で、そんな中で、保管電子版の猫やんさんなんかは、確かこのドラッキーの漫画とかありましたよねっていうコメント寄せてくださってて、確かに僕もなんか漫画を見た記憶があったんですよね。で、まあ説明書とかには、そういう漫画がおまけでついてたりとかしたので、僕はてっきり、ま、宣伝のチラシとか説明書で書いてたのが漫画なのかなとも思ったんですけれども、よくよくちょっと調べてみると、当時出てたザ・スーパーファミコンというゲーム雑誌に、なんか、そんな長い期間ではないとは思うんですけど、ドラッキーの漫画が連載されてましたよ、みたいな情報が出てたりとかして、猫屋さん、それ覚えてたんだなと思って。はい。そういうのもありましたね。そう、僕以外にもこのゲームをやっててくれた人がいたってことですごい嬉しくなって、全然関係ないのに僕もやってましたみたいなツイートをつぶやいてしまったのが、この今回取り上げるきっかけになったんですけれども、まあ、猫やんさんとかもそうですし、ニジパパラジオのニジパパ生活さんなんかも持ってましたっていう風に言ってくれてたんで、なんか当時のね、僕がやってた、僕以外に見たことなかったのが、あの時の僕一人じゃなかったんだ、他にもやってくれてる人いたんだっていうのがですね、今この36歳になって、なんか当時とこうリンクしてですね、すごいなんか嬉しかったんですよね。結構やっぱりマイナー系ゲームをやってると、 そのゲームをやっていく人がいたっていうこと自身に感動しちゃったりするので、同じ仲間がいてくれて僕は幸せです。はい、うん、36歳になったけど幸せですですね。あの、いろいろと情報を寄せてくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ドラッキーの草野球自体はまあそんなところですかね。うん、なんか個人的な思い入れがツイッターの中でこう消化したところがあったんで、それでだけでも満足だったんですけど、まあせっかくなんでね、時間取って紹介させていただきました。はい、もしこのゲームバーチャルコンソールでは出てなかったんで、やるとすれば、今やるとすれば実況を探して、うん、っていうことになると思うんですけれども、もしやってみたいなっていう方がいらっしゃれば、まあ、ネットとかで通販で探すのが多分一番手っ取り早いかな。本体なんかはね、割とあのもう台数出たハードなんで、中古で何千円とかで買えると思います、いろんなところで。うん、この間近所のハードオフ行ったら、あのゲームキューブ会の後だったんで、ゲームキューブの価格を見たいなと思ってちょっと寄ってみたんですけど、そしたらゲームキューブのエンジョイプラスパックが3780円だったのに、横にそのスーパーファミコン箱入りでかなり綺麗な状態のやつが4200いくらとかだったんで、ね、箱がなければもっと安いと思うんですけども、ちょっとね、ゲームキューブよりスーパーファミコンが高かったっていうところがちょっと個人的には引っかかるところではあったんですけれども、まあ、あのスーパーファミコン本体も割と手に入れやすい環境ではあると思うので、問題はまあソフトがゲットできるかですね。あの、やってみたい方はぜひぜひ、あの、探してみてください。探す労力をかける価値のあるソフトではあると思います。はい、ぜひぜひやってみてください。まあ、この配信聞いてね、思い出した方、やったことある方は、僕もやりました、ここを笑いましたっていうのがあれば教えていただけると、あの、僕はすごく喜びますんで、はい、ですね。はい、今日はドラッキーの草野球を取り上げさせていただきました。はい、ではですね、次回、思い出ゲーム殿堂入りのコーナーで取り上げたいソフトを紹介しておきます。ゆるいスポーツゲームつながりということで、スーパーファミコンの時よりはちょっと新しくなります。この辺は僕もまあカズヤンなんかとも一緒に遊んだ、まあ大学生ぐらいに遊んだ記憶がある思い出の強いタイトルなんですけども、この間まあ収録の中でカズヤンにこのソフトの名前を言ったら全然覚えてなかったんでショック受けているタイトルなんですけれども、プレイステーションソフトですね、2000年、11月2日発売、ケロケロキング。ケロケロキングって聞いて分かる方、すぐ浮かぶ方いるかな。はい、こちらを次回の、思い出ゲーム殿堂入りのコーナーで取り上げたいと思います。はい、なのでこのゲームやったことあるなっていう方いらっしゃれば、当時の思い出なんかをツイッターかメールなんかで、メッセージ送っていただけると、お話しさせていただきますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。それではこの後はお便り紹介に参ります。ここからはですね、番組宛てに送っていただいたメッセージ、お便りをですね、紹介させていただく時間にしたいと思います。ちょっと時間の関係もあるので、古いものから順番にちょっと紹介させていただいて、途中でちょっと次回以降に紹介させていただくものも出てくるかとは思うんですけれども、ちょっと順番に紹介していける範囲で言っていきたいと思います。ではですね、ちょっと遡りまして、第5回以降のメッセージになるんですけれども、いきますね。にじぱぱ生活さん、はい、にじぱぱラジオのにじぱぱ生活さん、いつもありがとうございます。いくつかメッセージいただいてますので、ちょっとまとめて読んでいきますね。5回拝聴。カズヤンさん普通に喋れすぎ、 コロさん中心にポテンシャル高すぎ。大学の頃の友達は深いですよね。自分はその頃はゲームから離れ気味だったので羨ましい。エンディングの曲いいですね。フルで聴きたいな。はい、続いて第5回後半拝聴。青い世界の中心で面白そうですね。ゆっくり読んでみます。次回はドラッキーの草野球ですね。持ってたソフトなので懐かしみながら聞かせてもらいますです。はい、で、いくつかありまして、第6回拝聴。マニアック子育て、またコーナーが確立しましたね。うちはゲームは基本1時間、宿題後ですね。3歳の息子はまだ見るだけですね。何度か Wii コントローラーを渡しましたが、振り回して危なかったので。青い世界の中心で読まなきゃ、まだ読めてない、はい、でですね、はい、ですね、青い世界の中心で第3部終了。うんうん、面白い。にやりとするところもあり、元ネタがわからないものもあり、楽しんでますというふうにいただいてます。はい、ちょっとね、時間の関係で、第6回までのちょっとメッセージにさせていただきますけれども、いつもありがとうございます。まずは順番にちょっといきますけども、第5回、はい、これは初のゲスト会ということで、大学時代のゲーム仲間カズヤンを、お招きして、カードヒーローについてちょっと熱く語らせていただいたんですけれども、カズヤンね、ちょっとね、初めてのこともあったんで緊張して、ちょっと収録前にお酒を飲んでたみたいです。おかげで僕としては話しやすかったところはあるんですけれども、当時思い出して普通に喋れてたような感じがします。割と昔から面白い友達だったんで、あんな感じでちょっと絡んできたりとかして、聞いている方がどうだったのかなっていう心配は本人されてたんですけれども、虹パパ生活さんは普通に喋れてすごいなっていう感想を持ってくださってたみたいですね。後半で結構無茶ぶりみたいな形で、虹パパ生活さんどうですかみたいなことを言ってたような記憶があるんですけれどもね。大学の頃の友達っていうのはやっぱり小中高の友達ともまた違って、一緒にこう遊ぶ時間っていうのが長いので、うん、今でもすごく楽しかったっていう記憶にまみれてるようなその時期だったので、この番組きっかけでカズヤンともう一回こう縁がつながることができたのはすごく良かった出来事ですね。ゲームは離れててもそういう友達はフィリパパ生活さんにもいらっしゃると思いますので、うん、そういうのもちょっと懐かしむ一つの要因になってくれたら良かったかなと思います。エンディングの曲ね、当時カズヤンと弾き語りしてたような曲があったんで、ちょっとね、音源としてはまだ20代にやってた頃の音源なんで、今とはまたちょっと声が少し若いんですけれども、ご利用してちょっと流してみようかなと思ったんですけど、意外とこう、虹パパ生活さんはいいですねって言ってくださったので、ね、今後もちょっとタイミングを見て、昔の自分が作った作詞作曲した曲を流していってもいいのかなと思わせていただきました。で、後半で、カードヒーローの後に僕がおすすめのウェブ漫画があって、ゲーム好きな方はぜひこれ一度読んでください。一緒にお話しする回撮りたいんでっていうことでちょっと言ったのが、青い世界の中心でですね。うん。こちらの漫画今も配信されてて、ついこの間、ちょっとね、不定期なんで、いつ更新されるかっていうのがわからないんですけども、ついこの間最新話が公開されてたんで、ますますちょっと目が離せない漫画なんですけれども、はい、虹パパ生活さんはね、今とりあえず僕が分かる範囲では第3部のところまでは読んでくださってるみたいですね。第3部は大会のところかな、チャンピオンの方が最後に言うセリフがすごく僕好きなんですけれども、はい、オチも面白いんですけども、はい、これはぜひぜひ継続してみていただきたい。そしてぜひ虹パパ生活さんは青い世界の中心でゲスト枠確定いたしましたんで、はい、ぜひぜひ読み込んでいただいて一緒に語らせてください。で、第6回、まあ、マニアック子育て会ですね。 ちょっとねやるやる言ってなかなかやれなかったんですけれども、不定期にはなるんですけども、ちゃんとここら辺でやっとこう、マニアック子育てとは何ぞやっていうことを言っとこうっていうことで第6回に配信させていただいたわけなんですけれども、まあその中で子供がやってるゲームの話なんかもして、ネジパパ生活さんのお子さんは1時間うちよりはちょっと長い感じですね。で、まあ宿題ちゃんとやった後にってことなんで、その辺はちゃんとされてると思います。一番良くないのはダラダラダラダラやっちゃうことが、まあ自分はダラダラやってた側の人間なんですけれども、良くないんで、その辺はメリハリきっちりやられてるってことですね。ネジパパ生活さんのお子さんは、この間ラジオでもちょこっと出てましたけど、マインクラフトをやってて黒曜石がどうとか言ってる感じだったんで、結構やり込まれてる感じですかね。しっかりした受け答えにちょっと聞いてて心が和みました。ね、ミニコントローラーはね、あれね、ちょっとしたチャンバラの剣みたいな感じにも使えるので、3歳の子にはちょっとね振り回す凶器にもなりかねないんで、様子を見てるみたいですけれどもね、割とこの下の子をどうするか問題っていうのがあって、虹パパさん、まあ2人以上お子様いる方はわかると思うんですけれども、お姉ちゃんがやってるから自分もやりたいけど、それをいつのタイミングで許すのかみたいなところはちょっと最近の悩みどころではありますよね。特に下の子はちょっと結構そのダラダラやってしまいそうな感じなので、ちょっとその辺は悩んでます。はい、虹パパ生活さんが下の子どうされるのかはちょっと気になりますね。はい、ありがとうございます。続きまして、天心さん、はい、月中ロボさんと一緒に僕人参、僕人参、あれ僕人参、僕人参、僕あれ僕人参だったかな。はい、番組やられてます。天心さん、ありがとうございます。知ってる中だと話も弾みますね。大学生の時が一番好きな趣味をやれる時期で、それを共感できる友達はいいですよね。僕は今ツイッターやポッドキャストで知り合った方とそれを共感している気がします、といただいてます。はい、ありがとうございます。そうですよね。 あとこれは第6回の後ですね。裸デバネズミと聞くとどうしても新世界よりを思い浮かべてしまう。いやいやコロさん、気にしないでください。決してお子さんには見せないように、いただいてます。はい、そうですよね。で、第5回聞いていただいた感想が、まあ大学時代の友達についてのことをコメントしてくださってるんですけれども、先ほどもお話ししましたけども、やっぱり過ごす時間の密度がそれまでのものとは少し違うので、好きなものを共感できる友達っていうのは、大学卒業後はやっぱりちょっと見つけるのは難しいなと思ってて、でその天心さんの言う、まあ、ツイッターとかポッドキャストで知り合った方とそれを共感しているっていう気持ちはすごく僕も、特にこの番組始めてからですけれども僕も強く思います、ね、ただただこれが好きでそのことに対して話してああだこうだ言える関係っていうのは、普段ただそれだけなんですけど、なんか救われるところってありますよね。やっぱり現実生活があって、仕事もやってるし、子育てもやってるし、それ以外の人間関係もあって、ちょっと現実逃避するわけじゃないですけれども、そういう話ができる人がいるっていうことが心の中にあるだけでも、なんか捨てたもんじゃないなって思える、そういうきっかけにもなるので、はい、僕も勝手ながら定心さんもその一人だと思ってますので、これからもぜひぜひ番組ともどもよろしくお願いします。はい、であとは裸デバネズミ、これは第6回で裸デバネズミの絵を描いてくれて大喜びしてたっていう話のエピソードのところだと思うんですけれども、この新世界よりっていうアニメが多分あるんだと思うんですよね。僕もちょっとそれは見たことないんですけれども、ただ裸デバネズミをネットで画像検索した時に、なんかちらほら裸デバネズミの画像の合間に、なんかそのアニメのキャラクターみたいな画像は出てきてて、で子供はこれ何お父さんって聞いてきたのはあるんですけど、 それが多分おそらくその新世界よりっていうアニメ作品のことなのかなとちょっと思ってます。はい、お子様には見せないようにっていうことなんで、結構なんか話的にはハードな展開なのかな。あー、まあ裸デバネズミの世界自体も結構この上下関係がはっきりしてる生態系というか、いろいろこう話と尽きないような生態系の上に成り立ってるものなので、そういうもしかしたら裸デバネズミをモチーフにしたようなファンタジー世界のお話なのかな、ちょっとまあ気にはなりますね。はい、あのお子さんには見せないようにします。はい、わかりました、ありがとうございます。続きましてですね、ジンさん、はい、いつもありがとうございます。親バカゲームミュージアム第5回の前後編を拝聴しました。うちは今カードヒーローを遊んでいるので超楽しく聞かせていただきました。まだマナトットは売ってなくてよかった。今はグラマクラブのタメヨと戦っています。で、あとはもう一つあったかな、はい、親バカゲームミュージアム第6回を拝聴しました。うちも 3DS の飛び出せ動物の森をずっと遊んでいます。お子様がポケモン好きなら 3DS のポケトルやポケモンスクランブルがおすすめですよ。無料ダウンロードで遊べますよといただいてます。はい、ありがとうございます。そうですね、ジンさんはうち番組きっかけで以前にダウンロードしてたカードヒーローを今引っ張り出して遊んでくださってるみたいで、この番組の聞き方としては一番いい、あのリアルタイムでそれを遊んでてその話を聞いて楽しむっていうことができてるっていうことなんで、いいな、僕もちょっとそういう楽しみ方をできるっていうのはちょっと羨ましくもあるんですけれども、ちょっと古いねソフトなのでなかなかそういう立場で聞いていただける方の方が少ないと思うんですけれども、ジンさんはすごい楽しんで聞いてくださってますね。で、まだマナトットは売ってなかったっていうことで良かったです。はい、あのマナトット詐欺には引っかかってなかったみたいなんで良かったです。はい、それをマナトットは大事に取っといてください。で、実際のプレイ画面も写真でつけていただいて楽しんでいただいてるみたいで何よりです。番組ねやってる方としてもそういう風に楽しんでいただけると嬉しいですね。はい、で、あとは子供のやってるゲームの話なんかについても教えてくださってて、やっぱりまあ飛び出せ動物の森は家族で遊ぶソフトとしては鉄板ですよね。親子でコミュニケーションで手紙出したりとか、そのアイテムをプレゼントしてあげたりとかっていうコミュニケーションも家族向きですし、いいですよね。で、ポケモン好きなってことで聞いて、あのポケモンのソフトを教えてくださってますね。はい、ポケモンスクランブルはあのダウンロードしてうちもやってます。ただまあ最近はやってないんで、ちょっとなんかやっぱりね単純化したポケモンのおもちゃっていう体で出てくるキャラクターがちょっと違和感あるみたいで何回か遊んだんですけどね、今はお休みしているところです。あとは、ポケモントローゼなんかはダウンロードしてるんですけども、ポケトルはやってないですね。じゃあ機会があればやってみたいなと思います。ありがとうございます。ちょっと参考にさせていただきます。はい、続きまして、カズヤンからですね、第5回にゲストに来ていただいたカズヤンから、これは多分まあ収録した後にちょっとふと思ったことなのかな、つぶやき、まあ、ツイッターなんでつぶやきで当然なんですけれども、ちょっと昔を振り返ってのつぶやきですかね。昔の僕らはゲームを遊び尽くすってことに貪欲だった。つまんなくてもどうにかしてクリアしてやろうっていう気概があった。だからきっと苦労した経験や楽しかった思い出が強く深く記憶に刻まれてるんだと思う。ゲームがそんなに買えなかった、ゲームがそんなに作られてなかった時代だからって理由だけかもしれない。でもそれだけじゃなかったんじゃないかって思うんですというふうにコメント寄せていただいてます。ありがとうございます。そうですよね、確かに昔の僕らは 自分の働いたお金でっていうよりは、どちらかというと誕生日に買ってもらったりだとか、お年玉貯めて買いに行ったりだとか、買えるソフトの数っていうのは限られてて、買ってしまったものに関してはもう自分で買ったもんだから、それがクソゲーであろうと当たりゲーであろうと、とにかくその次買ってもらうまでの時間はそれで繋がなきゃいけないっていうのもあったんで、そのね、なんかちょっとつまんない部分も含めて面白がりっていうような気持ちはあったのは確かだと思いますね。うん。昔のゲームなんかはもう難易度がもうこれ調整したんかっていうぐらいのゲームなんか結構ザラにありましたからね。うん。で、今でこそそれがネタになったりとかしてるのは、そういうこの経験とか思い出がそれを面白がる土台にあるんじゃないかなとは思うんですけれども。ね。で、ただまあ、ゲームがそんなに作られてなかった時代って言いますけど、うん、確かにね、それもあるんですけど、逆に僕今、新しく作られてるソフトの数が少なくなってるんじゃないかっていう危惧もしてて、それこそその DS とか、爆発的に売れてたりした時とかですね、プレイステーション2とかがかなりの台数売れてた時期とかは、今よりも相当数新作タイトル、新規タイトルの数が多かったと思うんですよね。で、まあそのゲームの中で思い出のあるゲームがかなり出てきたりとかしてるんで、確かに初期のゲームの時はゲーム作られてなかったっていうところはあると思うんですけど、ね、一周回って今もちょっと一本にかけられる開発費の問題とかもあるんだと思いますし、スマホゲームの方にメーカーの方向性も若干向いてたりするところもあるからなのかもわかりませんけれども、全体的に新規のこれから発売されるタイトル、今後発売予定のタイトル数っていうのは僕実感としてはすごく減ってきてる気がして、それがなんかね、ちょっと今後のゲーム業界の不安なところとは個人的に勝手に思ってるんですよね。そうですよね。ちょっとその一本にかける思い入れっていうところはもちろん完全という通りで、その今と昔とに比べてその一本にかける思い入れとか熱量っていうのは違うとは思いますし、でそれにプラスゲーム一本に対する取り巻く状況とか、もう違ってきてはいるんですけれども、やっぱりそれでもゲームが好きだった僕たちっていうのは今後もちょっとゲームを楽しんでいきたいっていうのはやっぱり形は変わってもあると思うんで、今後のゲーム業界には期待したいんですけども、ちょっと僕はその新規タイトルの少なさっていうのが少し引っかかるところではあります。はい、ね、それ聞いていただいているカズヤンはどうですかね。それ以外のリスナーさんもどう思いますかね。はい、また何かこういうね、番組聞いてて番組に対しての感想じゃなくても、ちょっと自分の過去を振り返ってゲーム業界そのもの、ゲーム自体に対してのその一人つぶやきみたいなものでも構わないので、うちの番組宛てにこぼしていただければ拾わせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、あとは KIM さんですね。はい、ポッドキャスト聞くのが好きな、この方もお子さんが何人かいらっしゃるんだったと思うんですけれども、メッセージいただいてます。第1回コロさんの声優しいって書いていただいてます。ありがとうございます。はい、この優しいっていう感じに全てこもっていると思うんですけれども、おかげさまで皆様に優しい声だと言っていただいて、ね、癒されますとか和みますとか言っていただいているのがすごくありがたいです。はい、自分自身はねちょっと中性的な声なんで、ね、電話で女性に間違えられたりとかですね、お店行ってなぜかなんか商品買った値段が安いので気になって調べてみたらレディースデーの割引を受けてたとかっていうね、いろんなその女の人に間違えられあるあるなんかみたいなエピソードはいっぱいあるんですけれども、まあことそのこのポッドキャスト番組させていただく上では、自分の声がいい一つの武器になってる、皆さんに聞いてもらえる一つの要素になっていただいてるってことなんで、それはすごくこの声で良かったなって思える 要因になってます。あの言っていただけて、はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、ツイッターの方はそんな感じですかね。はい、であとは Gmail の方にお便りいただいてるのもありますので、読ませていただきます。はい、コロさん、はじめまして、月中ロボと申します。一気に5回まで拝聴しました。コロさんとはそこまで年は離れていませんが、メタルマックス、コトバトル、カードヒーローともリプレイでした。メタルマックスはいつかプレイしようと思っていたタイトルで、一気に興味が湧いてきました。そしてコトバトル、カードヒーローもプレイしてみたいですね。ポケモン総選挙投票できませんでしたが、私が投票するならズルズキンですね。今後の配信も楽しみにしております。そして私も2児のパパなので、マニアック子育てにも参加できればと思います。長文だぶん失礼しました。季節の変わり目ご自愛くださいといただいております。はい、月中ロボさん、土帝神さんと一緒に僕人参やられてる方ですね。ありがとうございます、ね、メールでは初めましてということでいただいてるんですけれども、ツイッターはね、あの同じ虹パパっていうことでちょくちょくあのコメント寄せていただいたりとかしてて、同じ立場としていろいろあの番組を聞いてくださってるみたいで嬉しく思っています。ね、こういう風に僕の番組きっかけで、あのやったことないゲームタイトルにね、興味持っていただけるっていうのは、僕のこの番組やってるあの理由の一つでもありますので、ぜひ、ただでさえゲーム積んじゃいがちな世の中ですけれども、振り向けばね、過去にも山ほど面白いゲームがたくさんあるので、空いた時間のお供にでも構いませんので、その中の一つでも気になったものがあればぜひプレイしていただければと思います。今ね、メタルマックスもあのソフト探してますみたいなあのつぶやきなんかもしていただいてて、あのメタルマックスであればシリーズの中でこれがおすすめですよみたいな話もちょこっとさせていただいたので、もし始められたらメタルマックスのここが良かったですみたいなことも教えていただければ嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、月中ロボさん、ありがとうございました。第6回までのメッセージは、以上になります。まだね、いろいろあの第7回以降のメッセージいただいてるんですけれども、ちょっと収録時間が押してますので、今回はここまでにさせていただきます。また次回以降で、それ以降にいただいたメッセージは紹介させていただきます。それでは、エンディングに参ります。はい、エンディングですね。この番組では、皆様からのメッセージ、お便りですね、あとは各コーナーへの投稿をお待ちしております。 Gmail とあとは Twitter のハッシュタグを使っていただいて、メッセージを寄せていただくことはできますので、何か番組を聞いて思ったことがあれば何でも構いませんので送ってください。それではまず、Gmail の方を紹介していきます。番組のアドレスは親バカゲーム @gmail.com ですね。 oyabakagame @gmail.com 親バカゲーム @gmail.com になります。あとはツイッターのハッシュタグが親バカゲー、親が漢字でバカゲーはカタカナになります。あとは、もう一つ番組思い出ゲーム殿堂入りとは別にやってるコーナーで、マニアック子育てのコーナーに対する投稿もお待ちしております。子供と一緒にやったマニアックなこと、マニアックなことに対して子供が返してきたマニアックなエピソードなどなど、詳しいことはね、ハッシュタグ調べていただいて、過去に投稿している方の、僕も含めてなんですけれども、メッセージを見ていただければ参考になるかな、もしくは第6回の配信を聞いていただければ参考になると思いますので、投稿ある方、ハッシュタグマニアック子育て、マニアックはカタカナで子育ては漢字とひらがなになってます、こちらのハッシュタグをつけて投稿してください。はい、あ とはですね、その他に番組をお手伝いしていただける方を募集しております。事前に思い出ゲーム殿堂入りのコーナーはタイトルを上げてますので、一緒にこのソフトだったらこの頃とお話ししてみたいなっていうものがあれば言っていただければ検討させていただきます。で、特に今はですね、コロがこの話がしたいっていうことで、ウェブ漫画青い世界の中心での話をできる方を募集しています。おそらくこれちょっと大好きな作品なんで、座談会形式で何人かと一緒に話ができればなと思ってますので、読んだことがあるよって方、またこれから読んでハマったよって方がいらっしゃれば、番組宛にメッセージくださればと思います。あとは次回の思い出ゲーム殿堂入りで取り上げるソフトはプレイステーション用ソフトケロケロキングになります。こちらのゲームプレイしたことある方、何か思い出話がある方はこちらもメッセージで送っていただければと思います。はい、今日もちょっと収録が長くなってしまいましたけれども、第8回のお話は以上になりますね。ここのところ他のポッドキャスト番組で話を聞いてて、あ、この話もしたい、この話もしたいっていうのがどんどんどんどん広がってるんで、ちょっとね、贅沢な悩みですけども、それを絞っていくのが結構難しいところではあるんですけれども、それでもね、話したいと思えることがある限りは番組どんどんやっていきたいと思います。更新ペースが早いんで、息切れしないようにしてくださいねって、ていしんさんなんかは言ってくださったりしたんですけれども、収録、編集、配信っていう作業がものすごく楽しくて、肝心のゲームがちょっとおろそかになっているような状態なんですけれども、まあでも楽しんでやれる限りは、多少はねちょっとペースは調整した方がいいかもしれないんですけれども、やっていきたいなと思ってますので、一緒にお付き合いいただける方、ながら聞きでもお付き合いいただける方がいらっしゃれば、はい、一緒にやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは親バカゲームミュージアム第8回、こちらでお開きとさせていただきます。パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロでした。ではまた。